こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、9月23日、11時8分ですね、新千歳空港で収録をしております。はい。周りがかなりガヤガヤとしておりますが、この音声をですね、実際編集してアップするのは多分帰ってからなので夜ですね。
夜だねそうだね。
はい、はい。北海道遠征が終わって収録となっておりますよという形ですかね。
はい。
今回の音声収録において、いつも菅さん寝不足じゃないですか。今日ちょっと逆なんですよ。
今日僕朝5時起きだったけど、寝たのが何時だっけ、昨日8時半ぐらいにはね、なんか遠征で珍しくもちょっとね、珍しくもないか、結構体調崩しくて、
そうですね。
普段だったらそのマーチャントクラブ勉強会があった後、飲み会があって飲み会があるじゃない、
はい、
それがもう最初の1回で終わったから、7時過ぎぐらいにはね、解散っていう形で、そこから爆睡したっていう。
いろいろ新しい形があったんですよね。
そうだね。
逆に今僕があんま働いていないので。
ああ本当、
はい。
体調不良になっちゃって、
はい、
そのでもさ、札幌に参りしてくれるメンバーとかも今回いたわけで、
そうですね。
なるべくならその来てよかったなと思ってもらいたいと思う中で、
はい、
だからこう今回昨日か、
はい、
2日目に早期解散になっちゃったでしょ、
はい、
あれが申し訳なくて、あのごめんなさいメールを何人かにこう送ったりとか、
はい、
うん、でもなんだろうね、なんかそんな中でも、
はい、
来てくれたことによって、その来たメンバーだけでシェアする情報があったりとか、例えば今年の年末の講師ってまだ決まってなかったけど、
ね、
そのチャンスをいち早く掴んで講師になった人もいれば、
はい、
来年の講師登壇が決まった方もいたりとか、ね、
はい、そうですね、
そういういろんな、セミナー以外の部分での交流を通じてのこうマッチングみたいな、
は
い、そういうのがあったのは良かったなっていうのがね、あり、ね、ましたと。で、まあ、セミナーの内容自体は、
はい、
今のその動画プロモーションというよりもプロダクトローンチが今現状どういうことが行われているのかとか、極端な話その売上に対して着金は実はどれだけのものだったのかとか、まあなんか言えない部分もいろいろもありながら、結局そのプロモーションにはある程度こう、まあ、パターンがあって、
はい、
そこをどう当てはめていくかによって、今回ワークシートを使ったわけだけれども、そのワークシートに当てはめていくとこうそれなりの、反応が取れるプロモーションが出来上がるというところで、はい、このプロダクトローンチってみんな物を売ることだけに使おうと思ってると思うんだけれども、
はい、
あくまでもこの動画を通してやれることっていうのは、パーソナルブランドにも近いというか、
うん、
共感を得るプロセスをたどって、あ、この人ならっていうところまでなので、はい、だからそれ以降は商品を売ってもいいし、
うん、
音楽とかやってる方だったらやっぱその曲に対してのストーリーとかを知ってもらうことによっても全然変わるし、その自分がこんな理念とかコンセプトでやってるってことを、ね、知ってもらうことによって全然反応が変わってくるとか、
はい、
うん、
そうです。
そういうところで、いくらでもこう活用はできるんだけれども、
はい、
やっぱまだまだその悪い印象が多いので、それはそれで置いといて、
はい、
そういう活用をしてるのは一部の人と捉えるような目を持ってもらって、
はい、
目立つけど一部だからね、そこは持ってもらって、はい、一つのこうプロモーションというか、どう見せていくのかっていう部分で勉強してみるっていうのもね、いいと思うんですよ。プロダクトローンチいろんな書籍出てると思うし、
はい、
うん、
結局のところ、今お伝えいただいた通りなんですけど、要は今回お話、伊坂さんにお話いただいた内容は、
うん、
こうストーリーの作り方にも近しいところが僕はあるなというか、
そうですね、
どういう順番で何を伝えたときに伝わるのかっていう話が結構あったじゃないですか、
うんうんうん、
で これは僕も本当にその通りだなと思って、うん、でまあプロダクトローンチの場合は、まあくまで商品を売るっていう話で当てはめてましたけど、うん、結局何でしょうね、こう商品を売るというよりは人を売る形に持っていくじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあどうやったら共感を得られるのかとか、どうやったら言いたいことを伝えることができるのかっていうところで、うん、ここまで明文化されてステップ化されたものっていうのはなかなかないんじゃないかなと。
そうだね、
難しい書籍ではあるんですよ、
うんうん、
全然あの有名なところで言うとその、名前がパッと出てこないです神話の法則か、
うん、
でバッてあるんですけど、あれも僕も当てはめようと思ったことがあるんですけど、
うんうん、
使えないんですよ、長すぎて。
あー、なるほど、はい、
いや、これ小説にするやつだみたいなぐらいのボリュームになっちゃうんですけど、
うん、
でも今回のはそんなに多くないので14個とかかな。
そうだね、項
目的には、
うん、だからね、こう、はい、ね、どんどんそのこの前セミナーの最後でも話したけど、はい、その動画とかさ、音声とか、まあ、文章、さらにはサイトの制作とか、
はい、
全てが技術的なハードルが下がってきてるんだよね。
そうですね、
どんどんいいアプリが開発されて、はい、いいテンプレートが出てきてみたいな、はい、なのでその誰しもがいろんなその文章、動画、音声を使って表現していくことができると、うん、そんな中でやっぱり差がつく部分っていうので、
はい、
企画力になってきて、まあ、特にね、あの YouTuber なんてまさにそういうところ で、ね、もうどんな企画で攻めるかみたいなところになってるけれども、僕らもそのマーケティングっていう幅広いこうなんか汎用性の高い技術を学びつつも、はい、結局差が出るところはその企画構成って部分になってくるというのを、なんかね、僕の2011年ぐらいのアメブロに書いてある。
すごい。
なんか企画構成力が今後を左右するみたいな、おーと思って、うん、
2011年の木田さんのブログを見てることもすごいなと思って。
そう、なんか検索したら、はい、トップ出てきたので、僕の記事でダブルの衝撃っていうやつで。
それすごいですね。
結局はどうこう見せていくかとかね、どんな面白いことが考えられるかとか、なんかその発想力みたいなものっていうのはなかなか磨くには難しい部分かもしれないけれども、今回のその伊坂君のセミナーでいけば、そのローンチっていうのをたくさん見てきた伊坂君がまとめてくれたこう14のワーク、これで一つのパターンはできると思うん
だよね。
そういう個人のブランドとか、他にもいろんな見せ方が考えられると思うんで、あの成功パターンをただ単にこう模倣していくだけじゃなくて、これに自分だったらちょっとこうやってみようかなみたいなのを加えていくとか、それがまあ飽きられないオファーにもつながると思うし、やっちゃいけないってことはないんでね、自由にこう組み合わせてやってみて、反応が取れなかったらまた直せばいいし、
うん、
っていう感覚でいろいろこう比較するとかいう、なんだろうな、そういう発想を持ってビジネスに取り組んでもらえたらもっと面白くなるんじゃないかと、
うん、おそらくですね、うん、じゃあ企画力を上げるためにはどうすればいいのっていう話でも
企画力を上げるには、はい、まあ、企画のさ、はい、発想のパターンみたいなのを、
ね、
なんか何回か前かに休日会議でも喋ってたけど、はい、あとはもう全く関係ないものに触れるとかね、よく言われてることとかなと思うんだよね。
でもそのアイデアを出す人の話を詳しく聞いてみたりすると、
うん、
やっぱ僕と圧倒的に違うなと思うのは、
うんうん、
その出してるアイデアの量が違うんですよ。
ああ、はいはい、なんだっけ、誰だっけ、
はい、
そのカプセルにめちゃめちゃキーワードを入れてこう2個取り出して、そのキーワードだけでビジネスを作ると仮定するみたいな、
なんか最初の孫正義が電子辞書を作ってシャープに行った時のエピソード、そんな感じじゃなかったです
か。ああ、かもしれない。
うんうんうん、そういうなんかもっと企画、YouTuber のなんか企画会議みたいな動画もあるじゃないですか、うん、 大変って要はそれぞれが毎週何個持ち寄って、うん、その中から生まれるみたいな、やっぱり数の中から生まれるものなんだろうなっていう。
そうだと思う。ありますね。なのでね、こう例えばノックで集まってる時って役員会議ではまあ案を出し合うんだけれども、はい、完全にダメ出ししてたらみんな案出しづらいじゃない。
そうですね。
なのでもうブレストでひたすら出しまくって、でものすごいセンスないネーミングになりそうになったのよ、あるサービスが、はいはい、だけどそればっか呼んでたらだんだんみんな愛情が出てきてなんか今度すごい名前のサービスが出るわけですけれども、そうこの環境も大事かもね、こう、はい、バーッと言い合って出せるみたいな、
はい、
うん、出しやすい空気とかね、
あとですね、あとはそのときでアイディアの出し方の勉強みたいなね、のは僕は結構していいと思うんですよ。
あとは全くビジネスに関係ないその僕の大学の親友からのねキーワードを拾っていくという、
うん
うん、彼の場合はビジネスっていうのを作り上げることには触れてきてないから、
はい、
何でも好きなことを言うっていうのがすごく良くて、僕の方の場合だとある程度さ、
はい、
自分のできる範疇とか、
ね、
リソースいろんな人に手伝ってもらってこの辺まではできるなっていうのを意識してなくてもね、
勝手に
こうイメージしてるものがあって枠を飛び越えられない時があるという時に、全く関係ない人たちの何気ない言葉とかご飯行った時の話とかね、すごく刺激になる。
うん、なんかこれあんまり関係ない話かもしれないんですけど、僕は一個なんか勝手にイメージしているものがあって、うん、その例えば芸人さんですごいなんか面白い発想する人はめちゃめちゃ真面目なイメージがあるんですよ、
はい、
すごく真面目なイメージがあるんですよ、
うんうんうん、
逆に YouTuber さんですごい人気のある YouTuber さんはなんかどっかおかしいよぐらいの豊かな発想力を持ってるようなイメージ。
まあ確かにね、あると思う。
だから両方いけんだなと思って、
うん、うん、だね、確実にこの辺で差がつく世界にはなってくるはずなんですよ、は
い、そうですよね、う
ん、で技術的な価値っていうのがどんどん、はい、なくなるとは言わないけれども、うん、低くなっていくのも間違いないという。
そうですね、
うん、なのでね、こう技術的な専門家の人たちは、
はい、
自動化の波とかね、わかんない、あと AI がどれだけ進化してくるとかもわからないけど、
はい、
結構近い将来それが大きなベネフィットに強みにはならないなというのはあるんだよね。
そうですね。
なのでその技術を生かして、いろんな方と組んで、はい、自分の役割しっかり作りながらもこう全体のいろんな企画に触れていくとか、そういうのはレベルアップしていくんじゃないかなと。
あとあれじゃないですかね、今回の講義みたいにストーリー作れる人の需要は変わらないんじゃないですかね。
そうだね、そうだ、もう企画と変わらないから、そうだね、うん、ストーリー作れると例えば、ストーリーは大事だよ、引き込むよっていうことで、
はい、
プロフィールとかね、自分の、はい、ことを書こうと思っても書けない人がいると。
そうですね。
その中でストーリーテイラーみたいなも専門家がいて、なんかね、1時間2時間喋っただけで文章が仕上がってきたりとか、
はい、
しちゃった日にはすごい、
すごいですよね。
うん、
自分のことはなんか自分でストーリーにしづらいじゃないですか、なかなか、
うん、
人の力を借りるのは大事ですね。
そうですね。コピーライターの中でもそこととなるとまた全然できないって方も、
ね、そうですね、
多いしね、うん、確かに、
うん、コピーライなんか同じようなストーリーちょっとよく目にしがちじゃないですか、うん、
はい、スワイプの活用がちょっとおかしいんだよね、きっとね。
なるほど、
うん、まんま痴漢しちゃうようなね、
な
ちょっと文章をずらしたりね、
うん、あでもそれも変わってくるでしょうね。
そうだね、だってなんだっけね、どっかキャッチコピーなんか僕メルマガで書かなかったっけな、なんかね、
は
い、アスクルだって、
はいはいはいはい、
ね、
はい、AI で
めちゃくちゃ商品点数あるけどキャッチコピーつけられないみたいのがね、
はい、
AI でブワーって上がってつけて売り上げが上がるみたいなね、うん、なんかそっちの方がね結局効率も良かったり、
ね、ね、
してきちゃったり実際反応取れちゃってるみたいな、
うん、
なのでそういう表面上だけではない、
はい、
その体験していく中でのなんていうんだろうね、こうストーリー、 企画だよね、はい、ここでこう楽しんでもらうとかじゃなくて、ここをこうして分かりやすくするとかね、そうですね、そういうところも含めて、
はい、うん、あと、すごいポイントだなと思うのは、その時代によって刺さるポイントがずれるじゃないですか、うん、だからそれが、うん、その要は AI じゃできないことなんじゃないかなと僕は勝手に思っていたりします、
うん、そうね、この辺はね、どうなるかの未来予測はやる分には自由だし、ね、
ね、
そこで説得力あれば、おお、健太すごいなってなるだろうし、
はい、
うん、どんどん言っていった方がいいと思う。
いや、恥ずかしいですね。まあ、
ね、
未来予測はね、まあ、当たんないもんですから、
うん
うん、まあでも、こうなるんじゃないかなって思ってるものを持ってるのは大事ですから、
ね、うん、
何でもそうだと思いますけど。
そうね、
はい、
はい、
という感じで、
なんか質問はもらってはいなかった、
フォームには来てないと思います、ね、
あ、うんうん、
ね、で最近は収録即配信が続いているんですけど、
そうね、日曜日収録がね続いてますね、
はい、そうです、一回落ち着いてこの、
そうだね、
はい、配信していきたいなと思います、
はい、
はい、ご意見ご質問はフォームもしくは LINE アットにお届けいただければと思います。
はい、
それでは今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。